シンプルで一つだけのことについてです。
しかし今日で話す一つだけっていうのは皆さんの期待とは違うかもしれません。よくお聞きください。皆さんね、一つの質問したいと思います。皆さんご存知だと思いますが、皆さん聞きしますよ。さあ、1分間50冊以上売れて、もう今まで過去10億冊以上売れた本は何でしょうか。そうですね、聖書です。世界中で一番のベストセラー。しかしこの聖書は実は1冊ではないんですね。66巻で出来上がっています。1400年以上にわたって40人の著者によって書かれました。さあ、その聖書には100以上の論争を巻き起こすような主題が取り上げられています。しかしそれが一つ一つ一貫していて、調和がそこにあります。皆さん、この旧約聖書というのはこのイエス・キリストの十字架に向けて、それを前を目指して書かれた本なんです。逆に新約聖書はこのイエス・キリストの十字架を振り返って、そこから学んだことを書かれている。だから頂点にあるのがイエス・キリストの十字架であるわけです。さあ、この聖書10億冊以上作られ売られました。しかしこの聖書っていうのは人類は変化を起こしたものですが、しかしここに私たちの選択が必要なんですね。どういう選択でしょうか。そのことを今日お話ししましょう。さあ、今日はこの聖書がこの我がアメリカにとって大事な書である、このアメリカの将来にとって大事なものであるということ、またこの聖書がこの教会にとっても重要なものである、教会に与えられた任務に務めのために必要であるということをお話しましょう。そうなんです、聖書はこの国の将来にとっても大事、またこの教会に与えられたこの任務遂行するために必要なものであります。さあ、何十億とある本聖書ですが、しかしこの聖書がただあるだけではなくて、その聖書について皆さんどれだけ知っているかということが大事なんですね。イザヤ書にはこのように書いてあります。それゆえ我が民は無知のために捕らえ移される。無知、何無知でしょうか。そう、聖書に対して無知である。だから人々は捕らえ移されると予言されています。またホゼヤ書にはこう書いてあります。私の民は知識がないので滅ぼされる。エモスはこのように言いました。これも予言的な言葉です。見よ、その日が来る、神である主の御告げ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。この聖書という書、この書末、このアメリカの国でとても大事なことがあるんですが、この聖書を正しく理解するということがとても大事です。もし聖書に関して無知であるならば、不幸な結果を招いてしまうでしょう。というのは、あなたがどう考えるか、その考え方によって将来また永遠が片付けられる。たとえその考え方が間違っていたとしても、あなたの将来に影響が及ぼすのです。ですから、その聖書を正しく理解する、精通するということが大事です。さあ、このアメリカという国家では御言葉の上に建てられた国です。芸術、文学、大学、教育、すべてのもの、これらすべてのものがこの聖書によって影響を受けました。ですから、聖書についての基本的理解がなければ、理解をこの文化、歴史を理解することはありません。例えば世界歴史でもローマ帝国であるとか、また改革派、十字軍である、巡礼者、正教徒がいて、それがメイフラワーに乗ってアメリカにやってきたとか、そしてアメリカの国家が始まった、それから法律の制定、また議会の制定、これはすべてキリスト教のアイデアのもとに成り立っているのです。それが基本となっているんです。だから、その一番大事な聖書となるものを理解しなければ、このアメリカという国を理解することはできません。誤解をしてしまいます。ですから、このアメリカという国というのは、この聖書の見方の枠組みの中で作られた国なんです。だから、もしこの聖書の影響を取り除いてしまったらどうなるでしょうか。もう国が変な方向に向かってしまいます。本当に自分勝手な理解、自分勝手な解釈で歴史を解釈したりとかしてしまいます。でも今、学校から すべてのところから聖書の影響を取り上げようとしていますよね。そんなことしては歴史を動かしてしまいます。だから聖書を理解する、正しく理解することがとても大事。ジョージ・ワシントン第一大統領はこのように言いました。神と聖書の理解なくしては正しく国を治めることはできないと1774年に言いました。ですからこの聖書という枠組みの中でこのアメリカという国が作り上げられました。でもある人はでしょう、学校で聖書を教えることは憲法にかなってないっていう人がいるかもしれない。でもそのことが間違ってるんですね。でも正しい、理解をするアイデアがこの、最高裁判所の判定によって見ることができます。その1963年の裁定はこのように出ました。学校で聖書をデボーションの一環として強制するのは禁じられる、違法であると書いてあるんですね。皆さんね、どうですか、聖書を強要してはそのデボーションとして用いることを強調してはならないということが違法なんですね。でもこういうことも知らないから、聖書も知らないから、知らなかった私たちは恐れを持ちます。そしたら悪魔に突き止められてしまうわけです。皆さんね、一番私たちを救うもの、それは人類的な人道的な活動ではありません。この社会を救うのは実は教会なんです。ですから私たちはこの聖書という枠組みの中で制定されたこの国というアメリカの国を理解しなければならない。その枠組みから離れてしまった私たちは間違った方向に行ってしまいます。でも裁判官が議員たちがそんな違法だって言ってるよっていう人がいるかもしれない。そういう人たちはね、一回ねワシントン DC にある様々なモニュメントとか記念堂を見学してください。その記念堂モニュメントのその大理石の上に冠石また墨石にこのイエス、このアメリカの国というものが神の栄光を返すという御言葉が刻み込まれているんですね。さてこのワシントンモニュメントを訪れてみましょう。これはオベリスクのような放線状のような建物ですが、17メートルほどの、建物です。そのてっぺんの冠石のところに何が刻み込まれているでしょうか。そこに書かれているのはこの言葉なんです。神に賛美を捧げる。あたかもね、この建国の父がもしかしたら本当にこの後世の我々の時代に神のことを忘れようとする人々が出てくると予言しているような感じがしますね。だから忘れないように一番てっぺんに象徴として神に賛美を捧げると書き込みました。またそのモニュメントの中を入ってみるといろんなプレートが貼ってあるんですが、そこにさまざまな聖書の言葉が書き込まれています。あたかも本当に子どもたちにちゃんと聖書に基づいて子どもたちを育てなさいよと言ってるかのようにこのように書いてあります。ルカ書の18章、子どもたちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものです。これはワシントンモニュメントの中に刻まれています。まだ書かれてますが、本当に建国の父が後世の私たちが間違ったところに答えを求めるようになるのではないかということを恐れたんでしょうね。本当に人の気まぐれとか自分人間の知識だけで決断をしよう、大事な決心をしようとすることを危惧したのか、このような言葉がモニュメントに書かれています。聖書を調べなさい。これ以上にもたくさんの御言葉が書き込まれているんですね。ワシントンモニュメントの中ですよ。もう一つ、出エジプトの中から主への聖なるものと書かれています。さあトマス・クラーク、この最高裁判官による裁定ですが、学校では聖書をディボーションの目的で子どもたちに強要してはならないと書きました。しかし同じこの裁定の中でこのようにも述べています。人の教育は宗教の歴史、それがどうしてどう文化進歩に関連するかを学ばずには完成しない。聖書や宗教の学びが単に教育プログラムの一環として客観的に教えられならば、それは憲法修正第1条に何ら反するものではないとする。 だから教科学校で聖書を送りても変わらない知識として聖書を教えるのは大丈夫だっていうふうに言ってるだけですね。でも知らない人たちはもう聖書は学校とは関係ないと言って取り上げてしまいますよね。そしたら聖書の知識のないクリスチャンたちが恐れてしまうわけです。だから聖書の基本的知識が大事ということなんですね。とても大事なことです。マーティー・ルーサー・キング、黒人運動家のキング牧師、彼がさまざまなスピーチを残しましたが、もしこのキングのスピーチを読んだ学生たちがキング牧師が牧師であるということ、クリスチャンであるということを知らなければ彼のスピーチを理解することはできません。彼はこのように言いました。私が山の頂に登り彼方に約束の地を見た。そしてあたかも予言のようにこのように言っています。私は君たちと一緒に行くことができないかもしれない。しかし我が民はこの約束の地に入らなければならない。だから私は喜んでいる。心配は何もない。誰一人として恐れるものはいない。なぜなら私自らの目で主の栄光を見たのだから。主の栄光を見たのだから。1968年の4月の3日のスピーチでした。さあ翌日の4日、キング牧師は暗殺されてしまいます。アメリカでも最大の悲劇の一つと言えるでしょう。しかしこの学生がこのスピーチを読むときに、山の頂って何、約束の地って何、彼にとってはちんぷんかんぷんのことなんですね。だって彼らに聖書の知識がないからなんです。聖書の知識があればこのキングのスピーチは理解できたことでしょう。ある高校の教師がこのように言っています。彼はクリスチャンではないんですがこのように言いました。今日文学書老人と海をクラスで取り上げた。老人が帆柱を担ぎ倒れ、そして帆柱の上に体を広げて横たわる。これは十字架の図である。しかし生徒の大半はこれが何のことだか見当もつかない。それから二つの都市という文学を取り上げた。男が人類のために自分を犠牲にする。シドニー・カートンが園の中を歩く。そして決意を決めるまで苦しむ。しかし生徒はこの物語と聖書が関連していることがわからない。だから生徒に言う。私は特に宗教を持たないものだが、人生と我々の文化を理解するためには聖書を知らなければならない。だけど聖書を取り除こうとしますよね。そしたらもう本当に組を本当の本来あるべき枠組みから取り上げてしまったら、もう根のなしないようなものになってしまう。そういうものになると私たちは無知のために捉え移されると聖書に書いてあります。さあ一回このワシントン DC にあるワシントンモールを訪れてみてください。そして本当に昔の建国の父が神様のことを認め敬っていたかということを学んでください。だから聖書信仰を本当にアメリカの国から取り除いてはならないんです。そしてそういう人たちが聖書を取り除いてしまったら過去の歴史を理解しない、理解できないから未来を本当に理解できない、そして歴史を書き換えてしまうということになってしまうんですね。さあこの最高裁判所の建物ですが、ここに、過去から来ている、法度を定めたものの彫刻があります。その中にモーセが十戒を持って立ってるんですね。またその横にソロモン王の彫刻も残っています。これも聖書の出てくる登場人物です。さあこの独立宣言を書いたトマス・ジェファーソン、彼はクリスチャンじゃないという人がいますね。でもね、一回彼の家に行ってみてください。このモンテチェロにある自宅の中にはいくつかのパネルが掲げてあります。その中に彼の中の優れたスピーチの中からの引用が書かれてあります。一つ目です。我々はこれらの真理を自明の理とする。すべて人はすべて平等に作られ、創造主によって奪われることない権利を与えられた。創造主、彼は神様ということです。このような権利、命、自由、そして幸福への追求、これは創造主、神様によって与えられたということなんです。では二つ目のパネルも見てみましょう。全能なる神は我々に自由な心を与えられた。 罰則をもってこの心に何らかの影響を与えようとするなら、それは我々の宗教の聖なる神のご計画から離脱することである。どういうことかというと、神様は私たちに自由を与えてくださった。その与えてくださった神様を押しのけてしまうならば、それは神の道ではない。神様がいないというならば、それは神様のご計画から離れてしまうことだと言ってるんですね。そう、トマス・ジェファーソンは本当に神様のご計画に従うということが大事だということを知っていたんです。ジョージ・ワシントン言いましたね。初代大統領も、神をなくしては国を正しく治めることはできない、大統領が言っています。さあ、トマス・ジェファーソンの3つ目のパネルを見てみましょう。我々に命をくださった神は自由をも与えられた。私たちに命をくださった神、それは自由も与えてくださった。この自由が神様からの賜物だという確信を取り除いたときに、国の自由が安全なものとなり得るだろうか。自由がなくなってしまったらどうだろう。だってこの自由は神様からの賜物だっていう確信を持たなきゃいけない。そして神様に従うときに、神様は私たちに祝福を与えてくださる。でも私たちが神様に従わなければ、神様は私たちに裁きをくださる。だから続いてジェファーソンはこのように言っています。私は心が震えながら我が国のことを思い、だって神は公正な方であり、その公正は永遠に眠るものではないからだ。予言的な言葉ですね。このような言葉が本当に大理石に刻み込まれています。しかし私たちはこれを理解することができない。過去のことを正しく理解できないから、未来をもきちんと読むことができないんです。私たちの本当に最高の最大の大統領だと言われているアブラハム・リンカン、この市民戦争の後ですね、独立宣言、奴隷解放運動があった時ですが、その時の市民戦争では、実は第一世界大戦、第二世界大戦、ベトナム戦争、朝鮮戦争、革命運動、それをすべて集める、それを集めた死亡者数よりも多くの人がこのアメリカの市民戦争で亡くなったということです。さあ、この時、この当時リンカーン大統領、独立宣言書を見ました。我々はこれらの真理を自明の理とする。神様は私たちにとって奪われることない権利を与えられた。私たちは平等に作られたということ。そしてこのところからリンカーンが黒人でも白人でも平等なんだという信念を得られました。そして市民戦争が起こって多くの人が亡くなったわけですが、このアブラハム・リンカーンを称えたワシントンメモリアルにこのような言葉が刻まれています。詩篇の19編、主の裁きは誠でありことごとく正しい。もし我々が神を捨て去ってしまったら、神様の裁きが来るということなんです。だからそのようなことが起こる前に私たちに警告をくださっているんです。一回このワシントンモール DC に行って、このようなモニュメントメモリアルを訪れてきてください。また国会議事堂の中にも10階が抱えてあります。また本当にモンテチェロから、また大草原に至るまで、アメリカ中、神様の本当にこの影響、神様の御言葉は溢れてるんですね。だからそれを本当に取り去ろうとするなら、ハンマーがいることでしょう。そののみでもってこの刻まれた言葉を掘り返さなければならないかもしれない。私たちは今どうでしょうか。そのようなハンマーを持って、こののみを持って神の言葉を取り除こうとしているのではないでしょうか。そんなことがあってはなりません。このようにジェファーソン、リンカン、聖書の言葉に精通していました。その聖書の箇所を読んでみましょう。しかしもしあなたがあなたの神主を御声を忘れ、主の命じるすべての掟に聞き従わないのなら、地の産物およびあなたの勤労の実は皆あなたの知らない民が食べるであろう。あなたはいつまでも虐げられ踏みにじられるためだけである。これは聖書の言葉です。自分がいくら産物を作っても誰か他の人に食べられてしまう。 どれだけ一生懸命作ってもそのあなたのものとはならないという予言です。続けます。主はあなたとあなた方、あなたが自分の上に立てた王都をあなたもあなたの先祖たちも知らなかった国に行かせよう。あなたはそこで使えよう。あなたはどっかに連れて行かれるということ。いや、アメリカはそんなことないよ。いや、まだあなたはただ知らないだけなんですね。では次はどうでしょうか。あなたのうちの在留異国人はあなたの上にますます高く登っていく。彼はあなたに貸すが、あなたは彼に貸すことができない。彼は頭となり、あなたは王となる。皆さんね、アメリカで使う1ドル中の36セントは実は外国からの借金なんですよ。皆さん、私たちは人に貸すことができない。彼らはあなたに貸してやろう。続けてみます。あなたは主に心から喜び楽しんで使いようとしないので、あなたは主があなたに差し向ける敵に使えることになる。主は遠くの地の果てからわしが飛びかかるように一つの国民にあなたを襲わせる。その話す言葉があなたにはわからない国民である。だってアメリカではたくさんのもの作ってるじゃないか、製品があるじゃないか、富もあるし、そうじゃないっていう人がいるから。皆さんね、実は目の内に起こっている変化が私たちには見えないんですね。皆さんにね、ちょっと一つテストしたいと思います。どうか皆さん答えてくださいね。分かった人は答えてください。じゃあこのガーバーという 会社を所有しているのはアメリカ人のモデルですよね。しかしこの会社を所有しているのは誰でしょう。アメリカじゃないんですね。スイスなんです。ではホリデーインホテルです。泊まったことありますよね。これはアメリカですか。いや、実はこれはイギリスのものなんです。ではこのファーストハワイアンバンク、ハワイだからアメリカでしょ、当然でしょ。実はね、違うんです。これを所有しているのはフランスなんです。本当なんですね。じゃあセブンイレブンなんてどうですか。これこそアメリカでしょ。もうよくしょっちゅう行くから。でもそのお金はどこに行くかというと、これ日本に行っちゃうんですね。もっともっと買ってくださいねって日本人が言ってるよ。じゃあトレーダー上の食料品屋さん、これアメリカです。実は違うんです。これもドイツの会社なんです。じゃあバッドライド、これこうビールはどうですか。もうこれなんてもちろんこれアメリカに決まってるよって思うでしょ。あ、でもね、これはベルギーの会社なんです。じゃあアメリカアイドルというテレビのショー、これは実はこれもドイツの会社なんですね。じゃあチャーチチキン、じゃあチャーチ教会ってついてるから、これこそアメリカに違いない。でもね、実はこれを所有しているのは第一イスラム教銀行なんです。私たちが知らない言葉を喋る人たちが私たちを治めるようになるだろう。まさにそういうことが起こっていますね。知識がないから私たちは捉え移されるとあります。預言者が平和で平和だと言っていても実は平和はない。知識がないために私たちは滅ぼされると、まさにその言葉が起こっていると思います。さあ、じゃあ服を買おうと思ってバナナレパブリックでアメリカ製を買おうと思って行っても、実はこれはシンガポールの製品でした。そしたらトミーバハマを着ればいい。でもこれは作ったのは中国人。もうこれじゃダメだ。ドッカーズの服だったらこれは JC ペニーで売ってるからアメリカだと思っても、実はこれはメキシコの会社なんです。じゃあ靴はどうだ。スケッチャーだったアメリカだと思ったらこれも中国製なんですね。そして残ったのはもうパンツだけ。このパンツのブランドの下着ブランドの会社は実はどこに属するかというと、よくタグを見てみるとこれはエルサルバドル製なんです。皆さん、自分のものだと思ってても実は違うんですね。自分がいくら作ってる産物も他の人に取られてしまう。だって私たちは神様から離れようとして、神様を忘れよう、御言葉から離れようとしてるからなんですね。恐ろしいことだと思います。どうかこのアメリカという国の国民として聖書の基本的知識がなければなりません。だって聖書によって多くの芸術や音楽影響を受けてるからなんです。そしてこの聖書のキリスト教の枠組みの中でこのアメリカの国が片てられ、そして進歩してきました。それを思い出すためにもワシントン DC モニュメント、 また記念堂をぜひ訪けてください。その石に本当にキリスト教の御言葉、また神に対する賛美が刻み込まれています。じゃあどうしたらこの国を変えることができるんですか、思えるでしょう。できるんですね。でもそこには決断が必要です。申命記のとこを読んでします。私は命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従うためだ。よく聞いてくださいね皆さん。10億冊の聖書があるとしても、しかしね、聖書に真理があなたを自由にするとありますが、でもね、その真理というものを知らなければあなた自由になりませんよね。聖書の中にあって真理を私たちが知ることによって私たちは自由にされるんです。いくら聖書を何冊も何冊も持っていても、その中身を知らなければ意味がありません。皆さん、国が本当に神様の道から離れているかもしれない。しかし神様の教会がこの社会を安定する力となるんです。動員力となるんです。皆さん、だって多くの人のたって、あなたがもしかしたら唯一の聖職となるかもしれない。もしかしたら他の人にとって、私たちが通して初めてイエスをキリストを知るかもしれない。皆さんね、家に聖書5冊あるんでしょと言っても、それを読まなければ意味がありませんね。聖書を開いてその御言葉を心に蓄えなければならないということです。一つビデオを見ていただきましょう。皆さんの宗教 IQ は何でしょうか。3400人のアメリカ人に世界宗教に対する知識を抜き打ちテストしていました。モルモン教、イスラム教、無神教、キリスト福音派、どのグループの人が成績一番良かったでしょうか。クイズの中から4つを街頭で聞いていました。アメリカは世界で最も宗教的な国です。しかし最近の世論調査では、我々の多くが信仰に対する最も基本的な問いに答えることができないという結果が出ました。たった今店を終えて出てきた一目です。新約聖書の最初にある福音書4つを言ってください。マルコ、ヨハネ、マタイ。わかりません。今あなたはミサ行ってきたばかりですよね。はい。でも4つの福音書知らないんですか。知りません。答えはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。アメリカ人の半数は答えることができませんでした。実際、宗教に関する抜き打ちテスト32問中、アメリカ人の平均正解は16問でした。イスラム教の聖典は何か知ってますか？コーランです。すごい。一番正解が多かったのが、無神論者と不価値論者でした。平均正解が21問でした。白人プロテスタント福音派は平均 17.6 問正解。ヒスパニック系カトリック教徒は平均正解が 11.6 問でした。聖書の一番初めに出てくる書は創世記。聖書によれば、イエス様はどこで生まれましたか？エルサレム？ベツレヘムです。あ、そうだったわ。恥ずかしい。教会指導者は国民の聖書に関する知識が低いことが問題だと考えています。我々は聖書に精通し、それに従って生きる教会を必要としています。世論調査関係者によると、アメリカ人は決して信仰に無関係だというわけではないと。しかし教会指導者は今こそ基本に戻る時だと信じています。皆さん、どうですか。本当に基本に戻る時だと言っていましたね。基本に戻る時ですから、基本に一緒に戻りましょう。だって一つだけ一番大事なことがあるからです。ではノートの頭のところに聖書が書いてあります。イエスはマリアとマルタの家に来ていました。マルタは台所でもう忙しくしてたんですね。もう夕食の用意で忙しくしてた。しかし妹のマリアは主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。マルタが台所やってきて言いました。主よ、妹が本当にもうこのところにのんびりしていて、私は忙しいのに台所に来て私を助けるように言ってください、文句言ったんですね。さあイエスはでもマルタに答えて言いました。そこのところ読んでみましょう。主は答えて言われた。マルタ、マーサスワードではありません。あなたはいろんなことを失敗して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。 いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。一つ、大事なのは一つだけ、必要なのは一つだけなんですね。一つだけ、皆さん用意してください。マリアはその良い方を選んだ、だからそれを取り上げてはなりません。これこそ一つのことなんですね。皆さん、聖書はあなたの手から奪われる日が来るかもしれない。しかしあなたが聖書から学んで心の中に蓄えたものは絶対に永遠に取り除かれることはないんです。一つということ、その一つ大事なことは聖書を何冊持つことではないんです。それはこの聖書の中から、本当に忙しい中で、問題の中でも、混乱の中でも、この聖書を開いてそれを読んで心に蓄えるということ、それが一つ唯一の大切なことなんです。これは決して取り去られることはありません。心の中に蓄えた御言葉は決して取り除かれることがないからです。だから本当に競争社会の中にあっても、私は聖書を開くことを選びます。そしてその聖書の中にイエス様を探します。イエス様の御声を探します。そして並んだことを私の心にしっかりと蓄えていくということ、これが唯一大事なことなんです。それは決して取り上げられることはありません。聖書はもしかしたら取り上げられてしまうかもしれない。しかし御言葉、心の御言葉はなくなることはないんですね。だからこれが一番大事なことなんです。だって皆さんね、皆さんが聖書に精通することによって周りの人に御言葉を語ることができるでしょう。そうです。マリアはこの良い方を選びました。彼女が選んだのは聖書の持つということではなく、聖書を開いてその御言葉を蓄える、聞くということでした。さあ、この聖書を開いたときにこのような命を祈りをしていただきたい。そこに書いてあります。詩編です。私の目を開いてください。私があなたの御教えの内にあるくすしいことに目を留めるようにしてください。そうです。この聖書を読むということはこの目を鍛えるということなんです。目を訓練すること、それによって聖書の中にあるイエス・キリストを見つけるということなんですね。御声を聞くということなんです。皆さん、聖書はこのアメリカの国にとって、その将来にとって大事なものです。そして聖書は私たち教会にとっても大事なことなんです。さあ、私たちに与えられた役割のためにどのように私たちは聖書を用いたらいいでしょうか。さあ、今から4つのことを申し上げます。聖書を読むときに目を求める、目を留めるべきもの、1つ目です。書き込んでください。学ぶべき教訓です。聖書の中に書かれてある教訓を得るということですね。教えを学ぶということです。皆さん、聖書の中に出てくる全ての人が成功したわけではありませんよね。サムソンとか、もう女性問題で失敗しました。アブサロム。また上の人に、彼は上の下、権力に従うことができなくて大失敗しました。このような本当に失敗、失格者、脱落者という例がたくさん聖書に載ってるんですね。だ、それはどういうことか。それは神様が、この私たちがその過去の失敗、落語者の失敗の体験談を読んだときに、それを私たちの人生に生かすということなんです。そのために書かれているんです。だから同じ問題が私たち遭遇したときに、聖書にある人たちと同じ間違いをしないように、知恵を得られるように、私たちが賢くなるようにと、この聖書の中にこのような箇所が書かれているわけです。だから聖書の中からどうか教訓を得てください。第一コリントにこのように書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが勧誘をしたのに習って勧誘をすることはないようにしましょう。彼らは勧誘のゆえに1日に2万3000人死にました。私たちはさらに彼らのある人たちが主をこの試みたのに習って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らのある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはなりません。彼らは滅ぼる者に滅ぼされました。そうなんです。聖書、そのような思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。聖書を理解しなければ本当に同じ間違いをしてしまいます。間違いを繰り返してしまいます。どうか教訓を得てください。2つ目、書き込んでください。従うべき模範です。これを聖書から学んでください。聖書の中には失敗した人の体験がたくさん載っていますが、また成功した人の話がたくさん出てきます。この人からもどうか模範として知恵を得てください。 聖書というのはね、ただの歴史書だけではないんですね。私たちの今生きる私たちにも本当に有用なアドバイスの本なんです。ではそこ読んでみましょう。第一コリント、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、これが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。そうなんですね。我々は今世の終わりの時代に住んでいます。もう世の終わりが明日来るかもしれない。聖書に書かれたものは誰のために書かれたんですか？私たちのために書かれているんです。私のためなんですね。聖書、神は言いました。過去の本当に様々な人々の成功談、失敗談、全部そこに残そう。それによって今生きる私たちが知恵を得るため。そこの次読んでみます。昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれた。皆さん、どうか聖書を読むときにその中から従うべき模範を探してください。すると目が開かれていきます。まず私たちはキリストにお出会いしたときはまだ目が変わっていません。以前の生き方のままですから。しかし聖書を開いて読んでいくことによって私たちの目が開かれていく。そして今まで見えなかったことが見えるようになってくるんです。そのためには本当にこの御言葉を読むということですね。それが一番大事な。だからいくら聖書が10冊持ってる、20冊何十万億聖書世界中にあっても、それを読まなければ、利用しなければ無駄なことなんです。しかし聖書を実際に開いてその御言葉を読むときに、私たちの目が開かれていって、見えなかったものが見えてくる、知恵が与えられてくる。さあ、そして次に3つ目書き込んでください。楽しむべき約束を探すということ。聖書の中には7000以上の約束が書かれています。これみんな私たちのためなんですね。その全ての約束はここに書いてある通り、神の約束はことごとくこの方においてしかりイエスとなりました。これはこの方によって成就しました、現実になりましたということなんですね。この約束をしっかりと握ってください。この約束を持っているとこの世の絶望に流されることはありません。約束を本当にしっかりと握りしめることによって、私はキリストに似たものと変えられていくんです。そこを読んでみましょう。第二ペテロです。尊い素晴らしい約束が私たちにも与えられました。それはあなた方がその約束の上に世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。神の約束をしっかりと握るとき、神様は力を与えてくださって、私たちは本当に災難の中でも神のご性質に似たものと変えられるんですね。だから約束に従わなければ、しっかりと握らなければならない。何年か前、私は心臓の疾患を覚えたんですね。その時はまだ生まれでパドルしてたんです。まだ沖縄に回るところですから、私は一人ぼっちでパドルをしてたんですが、カヌーに乗ってたんですが、もう心臓がもうなんかボンボンして息ができなくなってしまった。どうしたらいい、コーストガードよりも本当に呼びようがない。なんとかもう命からがら2時間かけて岸に戻ってきました。それからすぐに医者に行ったんですが、実は私の心臓の血管が一つはなんと 90% 以上が詰まっているということなんですね。もう心臓発作を起こす寸前だったんですね。バイパス手術をしなければな、いやそんなことはしたくない、じゃあその他の方向はこの血管の中に血管のこの管を入れるということですね。さあその方向に向かっていたんですが、その週の日曜日に、洗礼式がありましたが、このアラマネのパークですね、公園を歩くことができなかったんです。もう心臓が苦しくて何度も休まなければいけなくなってしまった。はあ、その次の日にえらいことだと思って医者に行ったら、もうすぐにメインランドの病院に入りなさい、でも私説教しなきゃいけないんです、いやそんなことしてる暇はない、すぐに飛行機乗ってメインランドのスタンフォードの病院に行きなさいと言って送りました。そして水曜日に医者に会って、金曜日になんと4時間の手術を受けた。それだけ危険な状態だったんですね。そしてこの血管の中に管を入れて、なんとか命からがら助かったわけです。さあこの時に本当に私の暗い時でした。しかしこの約束を握ったんです。その約束の御言葉が詩編の73編、天ではあなたの他に誰を持つことが できるでしょう、地上ではあなたの他に私は誰をも望みません、この身とこの心とは突き果てましょう、しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。 天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは尽き果てましょう。しかし私は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。そしてこの手術に向けて、その解放の時もこの御言葉を何度も何度も私は心の中で唱えました。それによって力が与えられたんです。皆さんも本当にさまざまな問題があるでしょう。経済的、結婚の問題、いろんな問題に遭遇することがあるでしょう。その時この神様からいただいた約束をしっかりと握りしめなければならないのです。そして信じてください。そして4つ目ですね、書き込んでください。一番大事なのが明らかにされるイエス様を探すということ。この聖書の言葉、聖書の中のすべては実はこのイエス様のことに向けて語られているんですね。皆さん、この聖書の中の一番のクライマックスはイエスの十字架です。そして聖書の中の本当にさまざまなメッセージもすべてはこの十字架のキリストの十字架に向けられているんです。書き込んでください。聖書の中にイエス様が見え出すと、日々の生活の中にもイエス様の存在を見つけることができるでしょう。皆さん、これから残りの5分間一番大事なことを申し上げますからね、よく聞いてください。皆さん、私たちが教会、聖書を開きます。ただ見てるだけじゃなくってね、実際に開いてページをくって読んでいくわけです。そして読んでいくうちに私たちの目が慣れてきて、あちらこちらにイエス・キリストが見え出すんですね。ああ、ここにもいた。ああ、ここにイエス・キリストの御声がある。ああ、ここにこういうことが言われていると言って。そしてイエス様の御心というものが、御心、御声が分かってくるんですね。そして目を上げて周りを見たときに、あそこにイエス様がおられる。ここにもイエス様がおられるということがなってくるわけ。なぜでしょうか？というのは目が訓練されて、イエスを見つけることができた。マリアは養父を選んだのです。でも、良いものを選んだ。この良いものはマリアから取り上げることはできない。そうですね、聖書はあなたの手から奪われる日が来るかもしれない。しかし心に蓄われた御言葉は決して取り去られること、取り除かれることはありません。どうか多くの人たちは聖書の持っていると言いながら開かないために、聖書の御言葉によって人生が変えられることがありませんよね。そんなことはあってはなりません。皆さん、聖書の御言葉を開いて読まなければ人は変わらないんです。いくら何億冊の本が、聖書がその世の中にゴロゴロと転がっていても、私たちは変えられることがないんですね。いつまでたっても捉えるものとなってしまいます。本当に神様を認めね、聖書を社会の中から取り除いてしまうという動きがある中、私たちが御言葉をしなければどうでしょうか。あの人は、ある人が言うでしょう、アメリカはクリスチャンの国ではないなんて言い出した時に私たちは恐れてしまいます。でもね、聖書を読んだ時に分かりますね。このアメリカという国は聖書に基づいて建てられた、建国された国なんです。皆さん、私たちは恐れてはなりません。恐れていたら私たちは後退して逃げてしまう。それは悪魔の思うつぼなんです。だからホゼアも言いました。知恵がなかったら無知のために捕らえ移される、滅ぼされると言いました。だから私は聖書を開いてイエスをその中に探していくんで、あ、ここにもイエスがおられる、ここにもイエスの声がする。皆さん、私はハワイを出て、オレゴン州に行きましたね。その時に、友人のマイクがこの鹿狩りに、連れて行ってもらった。もちろんラナイ島とかモロカイ島には鹿がいるんですけども、私はその鹿狩りなんか行ったことがない。さあ一緒に行こうと言って誘われて、この鹿ですが、この男性ですね、オスの牛なんですが、そして角が一つ、片方に1本、片方が2本出てるんです。また3本出てて、反対側に2本出てる。なんかこの鹿の体の大きさによってこの角の数が違うっていうわけですね。その、まあ、合法なんですが、鹿狩りに行こうということで行ったんですって。それマイクが行きます。あそこにいる、撃て。どこにいるんだ、木しかないじゃないか。いや、あそこにいるから、どこって、あそこやって、そこにあるじゃないか、ほら3つの角の大きなのがいる、何にも見えないよ、目の前にいるじゃないか、何にも見えないよ、本当にもうと言って、お前こそ目が悪いんじゃないか。 さあマイクはもう仕方がないと言って石を取ってパーンと投げたんですね。すると大きな石が飛び出してきました。なんと三つ角の大きな石が飛び出してきた。ほらほらほら、そこそこそこ、行っちゃった、逃がしちゃった。ほらマイクは言ったんですね。ほら言っただろう、あそこにいるって。なんでお前に見えるのに僕に見えないんだ。で彼はこのように言いました。だって私は、僕は目を訓練して、鹿が見えるように目が訓練されてるからだよ。そして音を聞いた時にあれは鹿の音だって分かるように耳が訓練されてるからだよ。君はそれができてないから全然聞こえないし、目の前にいても見えなかっただろう。目の前にいるのに。皆さんね、この聖書を読むということが私たちの目と耳の訓練なんですね。そう、聖書を開いて、ああ。で、聖書の中にイエスをキリストを見ることができると目が訓練されて慣れて、外を見上げたときに、あそこにもイエスがいる。ここにいるということが分かるんですね。皆さん、本当に国は神様から離れて変な法、間違った法、法律を合法とします。それに対しては神様の裁きが来るでしょう。その中にある私たちクリスチャンとしては何状態いいんでしょうか。私たちは御言葉に精通するものとならなければならないということ、これは皆さんの選択ですよ。なぜそれが大事なことなんでしょうか。だって聖書を読むことによって目が慣れてきて、イエスキリストがあちらこちら見えるようになってくる、自然に見えるようになってきて、前を見て社会を見たときにイエスキリストの姿をあちこちに 見つけることができるということなんです。ある女性が私に言ったんですね。イエスキリストの再臨についてなんで話しないんですか。だってイエス・キリストは帰ってこられるでしょ、はい、なぜもっとそのメッセージないんですか。 いつも話してるでしょ。なぜ心、どうして心を唱えたらいいか話してるでしょ。いやでも再臨についていろいろあるでしょ。大患難とかイエスの再臨のタイミングとかいろいろあるでしょ。教えてくださいよ。あらあら、知らなかったなと言って、私もそれを勉強し始めたんです。そして進学校に行ってクラスを取りました。その進学のクラスで過去派とか未来派とかリテラル派とか、そして大患難のタイミングでもイエスの 再臨のタイミング、再臨のタイミングが大患難の前か中か後かとか、いろんな説があるんですね。そして今度進学のために大きな教会が真っ二つに分けたりとかするわけなんです。カルバン派とか、その超カルバン派とか、あなたはモデレートですか、それともアルメニア派ですか、私クリスチャンでいいと思うんですけどそれ以上必要ありますか。そんな難しい進学があって、そのクラスではその本当にもう学生がこういろんな難しい議論をするわけですね。でもね、その教室の外で人はもしかして立ってて、すいません、私クリスチャンになりたいんですけどっていう人がいるかもしれませんよね。でも私は本当に進学あどこなということに本当に心を取られて、一番大事なこと忘れてるかもしれない。さあその女性に対して私は言いました。いや、イエス・キリストは今晩来れるかもしれない、ね、イエスが来られたらドキドキいません、心配じゃない。私は言ったんですね。では私はもう準備できてるから、イエス・キリストはいつ来られても大丈夫ですよ。彼女に言ったんですね。聖書は御使いであってもキリストがいつ帰ってこれるかわからないのに、なぜ私がすると知ってると思いますか。私なんか見当もつかないんですよ。だってキリストであってもいつ帰ってくるか知らない、父である神様しか知らないんだよ。12月の23日に帰ってくるから準備しようって言うんですか。そんなことあるわけないでしょう。だって神様が来た時に迎えて、迎える時にはお迎えするでしょ。その時にお客さんが私のところに来た時にびっくりしてその打ったりとかしますか。でもその女性はやめないんですね。キリストの再臨について教えてくださいよ。私は言いました。いや、いつも請求で話してますよ。でも彼女は理解できなかったんですね。皆さん、このように話しましょう。もし妻がいます、私に妻がいるんですが、いつも一緒なんですね。ご飯を食べたり話をしたりデボーションをしたり、旅行にも一緒に行きます、ショッピングにも一緒に行きます。いつも一緒なんで、一緒なんですね。ゴルフもするし、映画も一緒に行って、もういつもいつも一緒で、ある時あなたの奥さん帰ってきますよって時に、私だから、ほら奥さん帰ってくるでしょ。だっていつも奥さんと一緒にいるから、いつも今話したばっかしだから、別に彼女がいつ帰ってきたって別にどうってことないですよって言いますよね。彼女をハグしておかえりって言うぐらいで、別にドキドキすることも心配になることもない。 でもしね奥さんがもう全然会うことなくて何年も離れていてて、そして奥さんが帰ってくるとなったらそれは心配するかもしれないし、でも私の妻でいつも一緒で今電話で話したばっかりだから全然いつ帰ってきても平気ですよ。皆さんね、イエス・キリストはね同じように私たちのところにいつも来てくれてるでしょ。イエス・キリストといつも時間を共に過ごしてたらイエスが来られますよって言ってもだからっていうことになりますよね。だってイエス・キリストは今ここにおられるんですから。皆さんお分かりでしょうか。多くのクリスチャンはキリストの再臨がいつかいつかいつかということに気を取られてしまって、実はキリストは常に私たちのところに訪れてくれているということをないがしろにしてるんですね。皆さん我々の会話の中にも人間関係の中にもイエス・キリストはその場に訪れてくださるんですよ。でも聖書の言葉を知らなかったら、聖書の中にイエス・キリストを見つけることができなかったら、生活の中にイエス・キリストを見つけることなんてできるわけないんです。私たちの人生も変わらない、だって目が訓練されないからなんです。キリストの再臨が来る、もちろんねイエス・キリストはいつか帰ってこられる、肉体を持って帰ってこられる、しかしイエス・キリストは今霊の形を持ってずっと訪れてくださるということ、私の決断の中、私の本当に歩みの中でイエス・キリストは常に常に私と共にいてくださって、でも聖書を読むともっとはっきりとイエスの姿、イエスの御声が聞こえるようになるんです。だから本当にイエスがいつもおられるということを見逃してはならないんですね。いくつかお話をしてみましょう。ラナイ島に行った時でです。ある男性がゴルフバッグを持って車の中に掘り投げてたんですね。あらあら、今日のゴルフのスコアはどうだった？ああ、ダメダメ。ああ、そう。もう全然ダメ。クラブが悪い。はあ、僕ね、あなたみたいに本当に悪いクラブを持ってるから。あなたはホロルルからですか？おお、私もホロルルなんですよ。不思議ですね。ラナイまでわざわざ高いお金出して、ラナイまで来て、それでゴルフのスコアが悪くて。そんなことだったらホロルルにいてそこでゴルフしてた方が良かったですね。って笑ったんです。さあその後空港に行きました。またその人がいたんです。あ、その人が私に言ったって、あんた教会の牧師でしょ。ああ私の娘ね、もう何年もニューホープに行ってた、今、カナダの大学に行ってるけど、あんたの教会にもずっと行ってたんですよ。彼女はどうですか？ああもう娘は本当に頭がいいんですよ、成績いいし、父親が父親だから頭がいいんですよ。でも娘さんは本当に利口ですよね、本当に利口ですね。彼は言いました。どうしてですか？だってニューホープに来て、そして大学に行ったでしょ。だから彼女は利口ですよね。え、ああなるほど、あもちろん彼女は利口ですよ。ああだんだんと父親が分かってきたんですね。その瞬間にイエス・キリストが現れたと思います。あなたはどうですか？お父さん教会行ったことありますか？いや教会なんて、だって娘さんはとっても利口な人ですよね。いやいやいや、本当娘は頭がいいんですよ、本当娘さんは頭がいいのに、あなたは娘が利口で教会に行ったと思ったらあなたはどうですか？だって娘さんは教会に行って利口でしょ。で本当にすると父親が分かったんです。ああそうかそうか、分かりました分かりましたよ。さあイエス様がそこに現れてくださいましたね。そしてこのお父さんに対して誘いをすることができたんです。そこで私はその場を去りましたが、皆さんね、そこからイエス・キリストの霊がこのお父さんと共に歩いていくことでしょう。イエス・キリストはこの場で現れてくださいましたね。本当にゴルフの話からイエス・キリストの話までなったのは、これはイエス・キリストが現れてくださったからなんです。私の住んでいるコンドミニアムの表のところである女性がいたんですが、彼女がなんか暗い顔をしてるんですね。私は言いました。元気ですか？まあまあですよ。さあその時にイエス・キリストがそこにも訪れてくださいました。何かで私にお手伝いできることありますか？いや私の夫なんですが歩けなくなったんです。もう動けなくなって、私はもう彼を担がなきゃいけないし、もう大変なんです。肉体的にクタクタなんです。ああそうですか、じゃあお祈りしてもいいですか？ああ祈ってくださいと言って、彼女と一緒に夫のために祈りました。でそこでその場を立ったんです、ね、イエス・キリストがその場に来てくださったから祈りに導くことができました。ゴルフの話から教会の話になって、でもそのイエス・キリストが現れてくださったことによって、信仰のことによって本当にその人の人生が変えられることになっている。 さあこの女性ですが2週間後にまた、私ところに来てくださったんですね。先生、私の夫のために祈ってくださったでしょ、祈ったでしょ、ねえねえ先生ね、聞いてください、実はあもうこの人夫死んじゃったのかなってちょっと心配になったんですね。祈ったら死ぬこともあるんですよ。いえ違うんです、先生、今朝ね私の主人歩けるようになったんです。あらよかったですね、はあ、イエス様はここに来てくださって感謝しますと祈りました。イエス様が来てくださったこと、私の目が見ることができたからこのような祈りがすることができたんでしょう。またある違う時にある女性がベル目の前、私の目の前で足をくじいちゃったんです。足首あいたたたたくじいちゃってもう涙が出てたんで、本当に痛かったんでしょうね。さあ私は彼女のところに走ってきてきました。大丈夫ですか、痛い痛い痛い、もう痛い痛いの。さあそこでもイエス様来てくださったんですね。祈っていいですか、いつもねするわけじゃないんですが、おどうか祈ってください。さあ祈った後で彼女は本当に涙を拭いて言ってくれました、はあ、ちょっと気が楽になりました。その後彼女は言ったんです、そうだった、私ずっと昔前にバイブルカレッジに行ってた、忘れてたわ、はあ、そう 彼女に言いましたね、神様が本当にあなたをここに送ってくれたんでしょうっていうふうに言いました。でその場は私は立ち去ったんですが、皆さんね、その後のことは誰かは分かりません、どうなるか分かりません。しかしそこにイエスがキリストが来てくださった、その存在を私が感じて、そのおかげで彼女にお祈りすることができた、そういうことがあったんですね。さあその後ですが、ホテルであるコンベンションで話をしました。その後でホテルの警備員が私のところにやってきたんです。そして言いました、すいませんけど私はあなたの今のお話を聞いてました。いや私はね、あの警備員でしょ、あなたに向かって話したわけではないんですけど、でもねそこにイエス様がパーッと来てくださったんです。わかりました、わかりました、あそうですか、どんな話でしたか、本当のことを言ってねと思いますと彼は言ったんですね。それでいや神様がね私に語ってくださった、警備員が言いました。それから本当に彼の身の上話をしてくれたんですね。彼はセキュリティなんですよね、警備員なんですよ。そのセキュリティの人が私に向かっていろんな話をしてくれるんです。で彼の話を聞きました。じゃあここに、まあ、座ってと言って、これは舞台裏なんですが、いろんな話をしました。本当に妻と別れてしまったということ、さまざまな悩みを話して、それから10分後本当に彼と祈って彼はイエス・キリストを主として受け入れることができた、クリスチャンになったんですね。それを見たときに本当にその場にもイエス・キリストが来てくださって、そのおかげでこの警備員の人生が変えられたんですね。そうなんです、私たちはキリストの再臨ということで忙しくて、本当に毎日常に訪れてくださるキリストの存在がわからないということがある。神様の御声はいつもしてるんですね。神様の姿はいつも目の前にあるのに、でも目の訓練ができてなかったらそれ見えない。しかし常に目が研ぎ澄まされて、耳が研ぎ澄まらされていたら、神の声が来た、神の御声が聞こえたら、もうすぐにこれがわかるんですね。そして本当に喧嘩している中でも、あ、神様の御声がする、ごめんねという言葉をすることができる。皆さん、神様の再臨を待つあまり、常に来てくださる神様の存在を見逃しにしないように気をつけなければなりません。そのためにはどうかキリストのこの御言葉に精通するということ、そして御言葉によって、神様の言葉によって考え方、私の心を考えていただくということ、そしてそのような人が教会に集まったらどうなんでしょうか、教会を変えられるでしょう。教会が本当にキリストの再臨がどうのこうので別れることもないでしょう。毎日毎日イエス・キリストは来てくださるんですから、人々の会話の中で、人間関係の中で、神様イエス様キリストは来てくださる。それによって私たちの人生は変えられてしまいます。普通のただ普通にある緩和の中でも、イエスから切り捨ててくださると、それによってその会話が変えられて、一人の人生が変えていきます。これこそ本当に生きた神が座られる教会であるということができるでしょう。もし私たちが本当に御言葉に精通するものではなかったら、もう神学だどうのこう教義だとか言って忙しくなっていったら、神様イエスキリストの日々訪れてくるその訪れを見逃してしまいます。 皆さんどうかこの毎日来てくださる、毎日存在に、してくださる神様、イエス様の姿をどうか見つけるように目と耳を鍛えていきたいと思います。それによって私たちの心、人生が変えられます。それこそ本当にキリスト、キリストの花嫁となる私たちであるべきです。どうか私たちから始めましょう。アーメンですね。ではお立ちください。どうか毎日御言葉を持ってキリストと時を共に持ちましょう。そしてキリストとお話して、いろんな話をしたらいいんです。そして御言葉を読むということ、それが一つのこと、一つ大事なこと。マリアはそれを選んだのです。良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。聖書はあなたの手から奪われる日が来るかもしれない。しかし心の中に蓄えた御心は決して取り上げられることはないからです。それによって私の国は変えられていくことでしょう。いくら聖書がゴロゴロ転がっていても、それはアメリカを変えることができません。それを蓄えた御言葉を蓄えた私たちがアメリカの将来を変えていくんです。どうかの神様の臨在をさまざまな場所に導いてください。どうかイエス・キリストの再臨を待つことも一つ、しかし神様、イエス・キリストの毎日語られること、声、御心に耳を傾けるものとされたいと思います。これによってこの土地、このハワイの地は変えられることでしょう。では祈ります。さあ皆さんの中で今までイエス・キリストを主として受け入れたことがない方がいるかもしれない。この決意が、本当に決断があなたの永遠を変えるものとなります。でも先生、今日キリスト教のよくし分かりません。でもね、イエス・キリストをあなたの心に入ったならば、そのキリストがあなたの心を開いてくださって、いろんなことを教えてくださいます。本当にイエス・キリストにこの車の運転のハンドルを握っていただこうということ、それによって私たちは変えていただけます。それによって理解が深まっていきます。最初から本当に神様の霊をいただくことなしに神様のこと分かりません。だって肉の人は神のことを信じることはできないと書いてありますね。だから無神論者はキリスト教のああだこうだ、バカバカしいことなんですね。だって神様の霊をいただいてないから。でもイエス・キリストの霊をいただいたときに、キリストのことがよくよく分かっていくようになるんです。だからどうか心を開いて、イエス・キリストをどうか心に入ってください、心から私を変えてくださいと願いましょう。そういう方が皆さんの中におられますか？どうか今日その決断をしてください。イエスは私たちを許してくださいます。恵みを与えてくださいます。私たちを導いてください。私たちを導き、救い、そして贖ってくだ、罪を許してくださいます。さあ皆さんの中に、どうかあなたの今日主として、救い主として受け入れますという方、手を挙げて示してください。多くの手が上がりました。あなたもですか？初めてイエス・キリストを受け入れた方、イエスと書いたパッケージを持っている方がこの会場の層に立っています。日本語テーブルにも日本語版が用意してありますので、無料です。お持ち帰りください。どうか今日午後に洗礼式がありますから、それにお越しください。3時からです。アラマーナビーチです。ポトラック一品を持って、お越しください。で、私の後について祈りましょう。天の父なる神様、イエス・キリストを感謝します。この世に来てくださって感謝します。私の罪のために死んでくださいました。それによって私は永遠の命が与えられました。私を変えてください。心の内側から変えてください。私を変えて、あなたの御心にかなうものとしてください。今告白します。皆に聞こえるように、自分の耳にも聞こえるように、あなたにも聞こえるように、また悪魔にも聞こえるように、イエス・キリストは私の主です。私は生涯をあなたに捧げます。彼は私の救い主、主の名によって祈ります。アーメン、アーメン。初めてイエス・キリストを受け入れた方、歓迎します。